ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。3月のお便りテーマは学生時代の思い出。もうすぐ卒業シーズンです。学生時代を思い返して、今もあなたの心に残っている学生時代の思い出をお聞かせください。お待ちしています。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
東西、東西、東西とは東西、南北とは南、北、北はいいな。やってまいりました、藤谷桃の桃の缶詰。さあ、まずは私ちんどんよしが歌います。だいた、だいたらぼっち音頭をお届けいたします
。本日のゲストはちんどん屋さんのちんどんよしいさんです。こんばんは。
こんばんは、ちんどんよしいです。よろしくお願いします。
びっくりしました。リスナーの皆さんもきっと驚かれたかと思うんですけれども、はい、いやー、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
ものすごくかっこよかったです。
ありがとうございます。恐縮です。
ドキドキが、狭いスタジオなんですけれども、この今ラジオの収録してるとか、もう響き渡っていて、いや、今日私、ちんどんよしいさんのこと、よしいさんとお呼びしてもよろしいですか？
はい。じゃあ私もももさんと呼ばせていただきます。
よろしくお願いします。ちんどん屋さんというお仕事の方が、このももかにいらしてくださったのは初めてのことで、はい、はい、私ももちろんそのお仕事は知ってますし、街中で見かけたこともあるのですが、お話ししたことはないので、今日はどんなことを教えてもらえるかとすごく楽しみにしていました。はい、
多分ね、皆さん知らない方がどんどん増えてますので、はい、今は全国に 多分これを職種にしてるのは、九州から、まあ、北海道まで集めても100人ぐらいだと思いますね。
そうなんですか。は
い、まあ、全国、まあ、全世界で100人ぐらいだと思います。
以前はもっとたくさん日本にいたわけですよね。
そうですね。全盛期にはもう3000人近くいたなんていう話も聞きますけれども、は
い、江戸時代くらいからも続いているような
あ、いえ、まあ、江戸時代にはその元となるような、まあ、楽器使って口上を述べたりっていう、そういう人たちは現れたんですけど、本格的にこの太鼓を使うようになったのはだいたいまあ大正、昭和、大正かぐらいですかね、大正時代で。で、昭和の戦後にたくさん、ちんどん屋さん増えて、みたいな感じですね。
そうだったんですね。うん、その頃が全盛期と言われていた時代から。そうですね。
はい。
あ、今は本当そんな限られた方しかできる方がいらっしゃらないんですね。
聞けば飛ぶような職業でした。
いやー、すごいです。ラジオですからね、はい、この実際にやってらっしゃる姿を皆さんはね、今ね、見えない状態でとか、音で聞いてらっしゃったと思うんですが、
はいはい、
普通になんか何人ここにいるのかなっていう音だったんじゃないかと思います。
なるほど。そうですね。
お一人じゃなくて。
そうですね。
太鼓の方とか、チンチンって鳴らしてる方とか。
そうですね。
そういうふうに思われるんじゃないかというような迫力だったんですけれども。
確かに。それがチンドン太鼓の特徴なので、さすがももさん。お目が高いですね。
お一人なんですよ、皆さん。これ、今のパフォーマンスはたったお一人で。
そうですね。
やってらっしゃったんですよね。
はい、フライングしちゃいましたけれども。まあ、ちんどん太鼓というものを使うのがちんどん屋なんですけれども。今、ももさんが言ったようにですね、まず。はい。
はい。
これ、なんて聞こえますか、皆様。
チンチン。
そうです。チンチン。
お
ー。これが、ドンドンで、チンドン、チンドン、チンドン屋ということで、チンドン太鼓なんですね。
その、響きから来ているんですね。
は
い、
そうなんです。音のまんまなんです。
その、うん、今、こう、なんて言うんでしょう。前に背負っているというか、はい、肩からこうかけて、はい、下に大きい太鼓があって、それがドンって今、鳴らしていた音ですよね。
はい、
で、その上の段にもう、ワンサイズ小さい、高い音がしますね。
締め太鼓がついてまして。
締め太鼓がついていて、はい、で、その反対側に、これはな、金、なんて言うんですか、ここは。
よすけ、金、はい、当たり金などと、はい。
ああ、言うんですね。
はい。
その、この全部の組み合わせが、ちんどん太鼓というものになるんですか。
そうですね。はい。なので、この楽器持ってないと、ちんどん屋にはならないんですよね。
そうか、そうか。はい、じゃ言葉だけ言っていても、
そうなんです。
違うんですね。はい、いやー、もうこの近くで見ることも私は初めてなので、なんかもう見ててワクワクしてしまうんですけれども。
そうなんです。なんかこういうみんなね、そのだから遊んでるみたいに思う方もいるんですけど、これが驚いたことに職業なんですよ。はい、
そうなんです。遊んでるみたいに見えちゃうほど、でもすごく楽しそうに見えるからですかね。
あ、そうですね。なんかお祭りやってる人、あれお祭りなのってちっちゃい子とかね、よく飛んできますけど
ね、うん、このリズムを聞くとやっぱり日本人のこう血が騒ぐというか、うんうんうん、ワクワクしますよ ね。
そうですね。
集まってきたくなりますもんね。
もう金に太鼓でやっぱり血が騒ぎますよね。
ね、今東西東西と始められましたけれども、はい、私の番組名まで言っていただきまして、その最初のこの セリフというか、これは何に当たるんですか。
まあそんなセリフってほどじゃない、まあまあ前口上とか口上を述べて、うん、ステージの時とかはよくそうですね、
そういうスタートで
口上述べて、はい、
あ、始まるんです ね。
まますかね。
でその後にお歌みたいにこう音頭、うん、ね、あのお祭りをこう思い出すようなリズムが始まりまして、はいはい、それは何の曲を今歌われてたんですか。
今歌ったのがダイタダイタラボッチ音頭っていう盆踊りの曲なんですけれども、はい、縁あって歌うことになりまして、ま、先ほど伝えたようにそのちんどんやってもう100人しかいないんですね。なのでなんとかみんなに忘れられないように、まあ、コロナがあったり、震災があったりすると、ますます職業減っていってしまうので、なんか、なんとか、この、ちんどん屋という職業をみんなに知ってもらうために、じゃあ、ちんどん太鼓を使っていいんだったら、歌わせていただきますということで、はい、盆踊りの曲だったら、ちっちゃい子も見るし、おばあちゃんたちも来るじゃないですか。 だから、普及活動、自分の、はい、ことも分かってもらうようにということで、はい、受けさせていただきました。
そうなんですね。はい、じゃあ、ステージでお歌だけ歌われるのではなく、はい、ちんどん太鼓とセットで。
そうですね。
見たことないです。はい、ステージでそうやって歌ってらっしゃる方。
そうです。盆踊りを、はい、やってます。
みんなはそれに合わせてカバー踊り踊られたりとかされるんですね、はいはい、実際でも前の太鼓を叩きながら歌も歌ってってすごく大変じゃないですか
大変です正直申しますと結構いっぱいいっぱいですけれども
大変ですよね、
はい、もうこの亡くならないためにちんどんや普及のためにはい、まあ、私はもともとすっごい盆踊り好きなので、一人で全然いろんな地域の盆踊りに行くような人間なんですよ。で、盆踊りも好きだったので、自分が盆踊りの歌を歌えるなんてと思って、さらにこれをちんどん太鼓で叩けば、ちんどん屋の宣伝にもなるし、いいと思って、はい、喜んで受けさせていただきました。
そういうきっかけだったんですね。はい、今、しょったままでお話ししてくださって、はい、すいません。重さって結構重いんですか？
そうですね。ちょっと持ってみますか？
あ、少し。手で持たせていただいてもどこ持っても大丈夫ですか、ここで平気ですか、あ、結構重たいかも、これずっと背負ってたらもう肩、あ、でももう慣れてらっしゃるから あれなのか、肩ポンポンになりそう、
お米ね抱えてるみたいな感じですね、
そうですね、5キロのお米ぐらいありそうですよね、
そうですね、そのくらいはあると思います、
そうですよね、一回起きますか、疲れちゃいますか、はい、ちょっと
そうなんです、だからまあ派手な肉体労働者だと思ってください、
華やかなね、そうですよね、
そうなんですよ、
いやー素敵ですね、私今日ね、はい、吉井さんがいらしてくださるっていう風にお話を事前にお聞きして、はい、YouTube とかもいろいろ拝見したんですけれども、はい、まず歌のうまさとこのいい声だなっていうのにすごく驚きまして、
ありがとうございます。
もともとその民謡とかその歌をずっとやってらっしゃったのかなって最初に聞いた時に思ったんですけれども、
私別に歌は習ってたことはなくて、高校生の時に合唱部だったぐらいですかね、
合唱と今のまた発声とは全く違いますもんね、
あとはまあ芝居をやってたので、その、まあ芝居とあと路上で鍛えられた声の大きさっていう感じですか、
うわ、そうなんですか、すごくそう映像を見た時にそう感じて、で今日いらした時にドアが開く前に、はい、吉井さんの声が聞こえてきて
すでに
もう入ってくる前から
声が大きすぎるって、
あ、吉井さんの声が私が聞かせていただいた方お声と一緒だと思いながらドア開くのをちょっとワクワクして見てたんですけれども本当にいい声ですね、じゃあ神野屋さんをやりながらどんどんこう鍛えられていってと言いますか、
そうですね、あ、でもくれぐれも痛いんですけれども、はい、ハスキーボイスなのは酒焼けとかじゃなくて小さい時からですから、
はい、
よく言われるんですけど、
そうなんですか、
お酒も好きなので、もうね、違うんですよ、小学生の時からのハスキーボイスですから
そうだったんですね、はい、でもお子さんの時からそういったハスキーボイスだとちょっとなんか演歌とか、もし私親だったらちょっと歌わせてもなんか似合いそうなのか、
いや、もううちの親もうガチガチのもう箱入り娘だったので、もうね、何もそんな芸事とかしてほしくなかったと思います、
そうなんですか、
ひどくね嫌がっておりました、うちの母親は特に何度も泣かせながら諦めてもらいました、
どういうきっかけでその神道屋さんの世界に入ってみよう、勉強したいなって思われたんですか、
もともとそうですね、大学で私大学高校生の時から演劇をやるようになって、で大学は演劇で入ろうと思って、多摩美術大学の演劇の方に入ったんですね、
はい、
まあ、途中で演劇って習うの嫌だなって途中からすぐ思って映像に、はい、転校数して卒業は映像だったんですけれども、まあ、そのなんか演劇やってた延長線上で芝居やってるなら声出るでしょうみたいな感じで手伝ってくれないって声をかけられて
、
はい、それで手伝いに行ったのがきっかけですね、
神道屋さんからお手伝いしてくださいと、
そうなんです、当時知り合いの、まあ、当時の友達の彼が神道屋だったみたいな、
そこまではこう知識は神道屋さんに対するこう知識は終わりになったんですか、
私見たことなかったので、 自分がちんどん屋さんってなんだろうって想像してたものは違うものでしたね。だから見た時に あこういうのなんだと思って、
へ、
うん、であこう宣伝業なんですよ、ね、皆さんそうですよね、あのただね、楽器使うだけだと思って、なぜ職業としてなるかっていうのは、お店の宣伝をしたりするあのコマーシャルなんです、私たち、うん、なので例えば居酒屋さんとか企業さんとかがこれの宣伝してください、今日はこういうイベントなのでイベントの宣伝してくださいとか、開店なので開店のお店の宣伝をしてくださいとか、そういうので呼ばれたりするので、その企業からあの報酬を受けて働いているという感じなんですね。
そうなんですか、はい、なんかこう楽しそうにパレードをしているっていうイメージでしたけれども、はい、よくその言葉を聞いていたら何かの宣伝をしながら皆さんにお知らせしているんですね。
そうなんです、広め屋という感じですね。
そうなんですか、
はい、だからもし街でちんどん屋さん見かけたら、え、今日は何の宣伝ですかって聞いていただけると、はい、もう私たちはもう嬉しいですね。あ、そうなんだよ、今日はねこのお店ができたんだよとか、
あ、
はい、お伝えできますので。
そうなんですか、はい、こうパフォーマンスをしてくださってる感じがするので、
はい、
なんか見た私たちの方がこうお金を払ってありがとうございました素敵でしたってしたくなっちゃうけど、そういう仕事ではないということなんですね。
そこが面白いところなんですよ。
そうですよね、う
ん、大道芸とかね、普通だとその、うんうん、なんかこうもらったりとかいうのとは違うので、あの聞いても聞かなくてももちろん皆様の自由ですし、なんかまあそれはもちろんね、あのみんなが受け入れてくれるわけではないけれども、こうみんなの日常に突如現れるこうね不思議な存在、旅人のような存在だなと思って、私はこの職業にハマってしまいました。
そうなんですね、はい、そうか、職業のお仕事の方からお願いしますというところからこう動き出していく仕事なんですね、
はい、
そしてじゃあ お友達にこう手伝いを頼まれて、はい、じゃあまあやお友達に頼まれたからやってあげようかなみたいなことからスタートされて、
そうですね、ちょうどそのまあいろいろあって芝居を一回やらなくなった時に、なんか自分はまあ映像で卒業しているので映像の仕事を編集したりとかしてたんですけど、なんかそのやっぱり自分で表現したいというか演劇的要素っていうのも私にはないとダメなんだなっていうこのフラストレーションがちょうどあったので、でやってみたら、あ、こういうのあるんだ、面白いな、なんかお芝居って劇場にお客さん呼んで、あの中の人たちだけが楽しむけど、どっちかっていうといつもアウェイから始まって、その全く興味ない人たちを興味持たせるっていう、これってすごいんじゃないかなっていう思ったりして。
そうですよね、
はい、まあ、あとはその今もなんですけどちんどん大会というのが毎年富山で行われるんですね、
はい、
その富山のちんどんコンクールというのに、まあ、まあその親方のところに弟子入りした後に行ったら、もう昭和の隙間の猛者たちがたくさんいて、ああこういう人たち、こういうたくましさ、ああもうこれは生半可な気持ちじゃできないわと思って、あの腹をくくった次第です。
そうなんですか、はい、どんな様子なんですか、その大会は。どういう世代の方とかが、
まあ、今はねもうあの皆様他界してしまわれたんですけれども、当時でもう70代とかのね親方、まあ方たちがやっぱりこう、まあ私から見たらそのおじいちゃん、おばあちゃんたちがその派手な着物を着て、こう口上を述べて演じてパフォーマンスをしてっていうのが、そしてこうドレミを習ってこなかった人っていうか、こう型にはまらない日本の音をもうとても真似できないあの迫力とあの小気味よさで、それを見た時、そしてこうやっぱりまあすごいんですよね、やっぱりいろんなこのかき分けかき分けたくましく雑草のように生き抜いてきた人たちのパワーっていうのに圧倒されて、いやなんかもうか感動しちゃったんですよね。かっこよかったな親方たち。
お話から聞いてるだけでも伝わってきますけど、きっとでもそのやっぱ生を見て、
そうです ね、
ね、その
もう二度見三度見当たり前みたいな、
そうなんですね、はい、
またそれはこうきっと楽譜があってとか、そのそれを教科書を読んでそれを覚えてではなく、
はい、
直接感じてこうそこから真似て受け継いでいくようなそういう文化なんでしょうかね。
そうですね、少しでもそのね昭和のその香りを私たちも残せるといいなと思ってます。
毎年開催されているんですか？
はい、毎年開催されてます。
そうなんですか、はい、今はじゃあ吉井さんみたいな若い世代の方もいらっしゃったり、
はい、まあ、
いろんな世代の方が、ね、
はい、まあ、なかなかね新しい子もどんどんね入れるような風になってくるといいなと思いますね。
そうですよね、またこの生で聞くとよりね、
はい、
なんかあーってもっとそういう子たちがこう見るような機会がなかなかね、
な
限られるの で、
そうなんです、
もったいないですもんね。
そうなんですよね、まあ、そのためにちょっと盆踊りだったらいろんな人に見てもらえるなと思って、
う、
まあ、こういう歌を歌ったりもすることになったんですよね。
なるほど、うん、そうなんですね、
はい、
だいた、だいだらぼっち音頭、
はい、
という曲なんですね、
はい、
どういう例えばこういう場所でやってたりしますよとか、こういう今までにお祭りとかで参加してとかっていうの、
はい、
もしあったら実際ねやっぱり音だけじゃなくて直接吉井さんがね、あの演奏されてるとこ歌も聞きたいと思うんですけれども、
はい、世田谷代田という駅が小田急線沿線にあるんですけれども、
はい、
ま、あの辺りって、ま、世田谷代田、あとは、井の頭線の、新代田で、京王線かなの代田橋とか代田っていう、名前がついてる駅が結構あるんですね。代田っていうのが代だらぼっちっていう巨人の、あの、なんだろう、まあ、巨人伝説って各地にいろいろあるんですけれども、そこにも柳田邦夫さん の、 あの本にも載っていて、大田のには大田らぼっち巨人の伝説があるということをモチーフにして、じゃあその大田の歌、大田、大田らぼっち音頭っていうのを作ってみようっていうことで始まったあのプロジェクトで、駅前がちょっと今綺麗になっていて、その世田谷代田の駅が綺麗になってお披露目の時にあのできたらいいねなんていうことで始まったんですけれども、まあちょっとコロナになってしまったりして、発表がね、あのできなくなっちゃったんですけれども、今やっとですね、あの世田谷代田の駅のすぐそばに、代田八幡神社っていうのが神奈川沿いにあるんですけれども、そこの神社で演芸会とかを2ヶ月に1回やってまして、その演芸会でも私演奏して歌ったり、あと盆踊りのレクチャーもしたりしてます、はい、あとはなここで盆踊りやるときにあのその神社の盆踊りで歌ったり、
はい、
あとは去年は下北沢の盆踊りで歌ったりもしました。
ああそうなんですか、はい、その、代田八幡神社の演芸会というのは、
はい、
私は行ったことがないのでちょっとイメージが、神社のどういう感じのイベントなんだろうなって今想像しながらお話を伺ってたんですけれども、
はい、あの神社の神奈川沿いなんて社務所なのかな、なんかちょっとこう建物の中に入っていただくと、ちょっとミニステージみたいのがあって、その建物の中で演芸会を、まあでもまだね第6回だから、私もあの1回から参加してるわけじゃないので あれなんですけど、まあまあ川津亭みなみさんっていうあの女優さんやられてる方が必ず落語を、はい、
落語もあったり、
そうなんですよ、すごい迫力の落語を聞かせてくれますし、でその都度いろんな芸人さん呼んだりして、あのまあ2月の話だとあの紙切りの青空キリンジ師匠がいらっしゃったり、漫才のキラコンテンツさんとか、映画の評論されてます国広陽子さんなんかも出演されてますね、はい、
そうなんですね、いろんなジャンルの方がこう集まって演芸会という形で、
はい、そうなんですよ、
楽しそうですね、
うん、楽しいと思います、
なんかいろんな日本のまた文化にも触れられて、
はい、
ねえいいですね、この手元に2月のものですけれども、はい、チラシをねあの、はい、持ちいただいたもの私も拝見しながらお話ししているんですが、
はい、
あのなんか軌道線、一銭二銭お金の軌道線って書いてあるんですけど、これ何ですか？
まあね、入場料みたいなものですね。
そういう言い方があるんですね。
まあ、演芸とかそうですね、落語とか、その寄席とか行くとこういう表現
あるんですね、はい、でそこにまた面白いなと思ったんですが、はい、お客様のお気持ちって書いてあるんですね、はい、そう
な
んです。
ちなみにこの演芸会は投げ先生ですので、お気軽に皆様来てください。
そうなんですね、はい、いやすごくユニークだなと思いました。特にこう予約をして何かチケットがとかそういったイベントではないんですかね。
そうですね、
直接その
一応なんかね、お問い合わせの、メールアドレスと電話番号はあるので、予約していただいた方がいいかなと思います。
なるほど、はい、分かりました。次回は4月頃になりますかね、
はいはい、
そうですね。じゃあちょっとご興味のある方はぜひ調べていただいて、はい、ご予約してからということなので、
はい、
そのイベントのこともそうですし、やっぱり今日お話をお聞きしていて、はい、リスナーの皆さんもちんどんよしーさんのこともうちょっと知りたいなどんな方なのかなとかってね、はい、思ってらっしゃると思うんですが、はい、どこをチェックしたらいいですか。
はい、チンドンがカタカナで、で、ヨシイってちょっと変わった名字で本名なんですけど、
はい、
好む、好きっていう字に、はい、井戸の井で、ヨシイと言います。
はい、
チンドン、ヨシイで検索していただければ、インスタグラムとホームページがありますので、
はい、
はい、そちらの方になるべくちゃんとね、更新していこうと思ってますので、はい、はい、覗いてみてください。
ホームページとっても華やかで可愛らしくて、もう本当にお着物も、もうザ華やかという感じですね。
ありがとうございます。
お着物もお家に何着もおありになるんですか？
何着もあって、もう自分の私服より、やっぱり衣装の方が圧倒的に多いですね。
本当ですか？
はい。
そんなじゃあ、10とかじゃ収まらないぐらい、
もっと全然収まらないです。
20、30とかそんな感じですか？
数えたことないですけどで、ホームページとか一般的なイメージでは着物なんですけど、全然ハロウィンの時期はかぼちゃかぶったりもしますし。
そうなんですか、
はい、あとなんかお子さんのイベントとかでピエロみたいな格好をしたりとか、サンタクロースもありますし、何でもありますよ
お衣装だけでもお部屋がいっぱいになってしまいそうですね。いっぱいになってます。
まあ、だからそうですね、だからもうお仕事も企業さんだけじゃなくて、ホームパーティーに来てくださいとか、ちっちゃい子の誕生日会とか、結構そういう全然気軽にお問い合わせください。
お出かけしていただけるんですね、はいはい、
もう呼ばれないとどこにも行けませんので呼んでください。
いやいいですね、はい、いや見てるだけで本当になんか嬉しい気持ちになってきます。この綺麗なお着物もそうですけれども、
はい、
髪型も、
はい、
もう日本のね、こうよく時代劇とか見ていても、ね、
はい、
女の人のお着物の髪型独特ですけれども、
はい、
やっぱりその都度こうカポッとかぶって、そこまで全部フルセットでという感じでやってらっしゃるんですか？
かぶる屋号の方もいらっしゃいますし、私弟子入りしてた時はカツラをかぶってたんですけれども、まあ、私は今自分の地毛で言ってますね。まあ、これはもう好みですけど、私は地毛の方がみんながとっつきやすいかなっていうような気もしてるので、
吉井さんの髪の毛なんですね、はい、すごい綺麗ですね。
ありがとうございます。
大変ですよね、きっとこの形にするのって。
そうですね、だいたい30分ぐらい、髪だけで30分ぐらいかけて言ってますね。
はい、それにお着物を着て、はい、メイクをして、はい、準備だけでも結構お時間かかりますか？
そうですね、その出勤するまでだいたい、そうですね、まあ、1時間半は見てますね。
そうですよね、はい、いやー素敵です。この今日の楽器っていう言い方をしちゃうとあれなのかな、チンダン太鼓、
はい、
これは一種類なんですか？何個場面によってこうちょっと変えてみたりとか、太鼓が今回は違う太鼓が入ってるとか。
そうですね、いくつも持ってる先輩もいらっしゃいますし、今私ちょっとね、写真太鼓見れないとあれなんですけど、太鼓今縦に2つついてるんですね。人によってはこの上の締め太鼓の方を横につけて横締めの太鼓を使われる方とかもいますけど、私は今持ってるのは一つで、あとはチンドンやって、だいたいチンドン太鼓、大太鼓、楽器とかビラっていう感じで 3,4 人編成で仕事することがほとんどで、大太鼓とかチンドン太鼓以外にも大太鼓もありますね。
はい、その時のじゃ編成によってか、
そうですね、
違っていたりもするんですね、はい、吉井さんもどなたかと一緒にっていうこともじゃ、はい、
もちろんです、それが基本で、
基本なんですね、はい、なんかもう一人で何でもできちゃうイメージだから、はい、常にどこへでも一人でと思ったら、はい、そういうわけではないんですね、
はい、基本はみんなと仲間とやってるんですけど、やっぱりね、いろいろみんなに知ってもらうためには、なんか自分一人でも何か表現できることができた方が間口が広がるかなと思って、
はい、
いろんな活動しております、
はい、また日本舞踊も、
はい、
お芝居も、はい、今陣の屋さんのお仕事だけでなくて同時にいろんなことされてるんですよね。
そうですね、もともとやっぱり芝居が好きだったので、でもね、今はもう職業、まあ、陣の屋で生きているんですけれども、まあ、その昔一緒にやってた仲間が声かけてくれたりして、今年も、まあ、先ですけど9月にシアター711下北沢の劇場で、出演予定です、
はい、また全然普段の雰囲気とは違う役とかも演じられるんですもん ね、
そうですね、
なんかこの明るくてすごい元気というイメージでね、こう話してるとあれですけど、はい、お芝居をするときはまた全然違った雰囲気の、
そうですね、
役とかも、
はい、かなりアンダーグラウンドな感じになる
そうなんですね、はい、でもやっぱり楽しいですか、演劇は演劇で楽しいなって思われますか。
久しぶりにね、一昨年舞台役者として出たら、やっぱり似ているようで、やっぱり陣の屋とも違うわっていうことも感じたりして、また再度勉強になりましたね。
あ、そうですよね。
もちろんね、似てる要素もあるんですけれども、陣の屋って完全にその場の空気で曲変えたり、口上変えたりとかいう、その、決め事がありすぎてもいけない職業だと思うので、やっぱり演劇は決まったことをもうしないとみんなが大変なので、
そうですよね、
そうそう、だから結構違うわと思って
確かにそうですね、
です
お客様に見せるって意味では共通するとこもあるけど、はい、全然違います、はい、
そうなんですよ、
その空気で変えてちゃったら困っちゃいますよね、
そうなんです、
ね、
そうなんです
あー、そうなんですね、はい、吉井さんはどれだけ引き出しがあるんだろうとお話ししていて思いますけれども、いや、もう今日の一回だけではなんかもうお話全然聞ききれない気がするので、またよかったらぜひ遊びにいらしてください、はい、
よろしくお願いします。もうそんな時間なんですか。
すごく楽しかった。そうなんですよ、あっという間にお別れの時間また近づいてきてしまいまして、本日のゲストは陣どん屋さんの陣どん吉井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママ来たよ。
こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは。
あれ、なんかちょっと塩らしくなってる吉井さんが塩らしい
バーだとね、やっぱ静かにね、はんなり入った方がいいかな。
あ、なるほどね、
なるほどね、そうなんですね。先お疲れ様です。
ありがとうございます。
私の副業でラジオの後にちょっとお店をやってまして、はい、今日ゆっくりしてってください。
お邪魔します。
ゆりさん、お酒飲まれるんですか。
飲みますかなり。
かなり、
かなりなんですね、
はい、飲みますね、
はい、何しましょうか今日は。
じゃあ、どんなのか、まあ、ちょっとさ、じゃあハイボールから。
ハイボールから、はい、からって言った続きがありそうだ。
もうね、ありそうだね、
ありそうだね。うちの在庫足りるかな大丈夫かな
じゃあ僕もハイボールでお願いします。
じゃあ今日はみんなハイボールで乾杯しましょう、はい、お待たせしました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう早速乾杯で、
はい、
じゃあ今日お疲れ様でした。乾杯。
お疲れ様でした。乾杯。なんか吉井さんのいい声をいっぱい私は浴びて、なんかすごいワクワクした。楽しかった。
僕のこれ
生演奏すごかった。
この
本当に素敵だった。
スナックモモにも吉井さんが持ってきてるんだけど、これ、ね、なんて言うんでしたっけ。この
あ、チンドン太鼓です。
チンドン太鼓すごい、これが気になってしょうがない。
はい、え、やってみたいですか。
やってみたい。あと
やってみますか。
いいっすか。
あ、じゃあちょっと持ち上げるんで。
いいな。
これ
あ、違いますよ。これ瞬
あ、あ、こっち。
そうですそうですそうです。
こう。
こうです、そうですそうです。
こうね。
はい。
おー、嬉しい。いいね。
はい。
いやー素敵です
ね。左右でね、同時に演奏するっていう。
演奏する。このなんかネームプレートみたいなのも可愛いですね。
ネームプレート、これ野号看板ですね。
野号看板って呼ぶんですね。
チンドンヨ
シ。何の形ですか？これ可愛らしい形は。
これなんか私すごい白フクロウが大好きな、ハマってた時期があって、フクロウの羽のつもりだったんですけれども、でも今となってはなんかこれ5本にしといたら大たらぼっちの足跡っていう風に言えたなって思った。
そうなんですね。
なるほど。
なんか可愛らしいよね。何の形かなって最初から私気になってた。
これで両手で。って感じで。
いいっすね。
はい、いいよね。
最初のあの工場もめちゃくちゃ良かったよね。
良かったね。嬉しかったね、うん。
ありがとうございます。
いや本当に多彩でいらして。いろんなことできる
ね。ね、
お話を聞いてて、ね、
美術大学。
そう、美術大学ね、はい。
演劇で入られたんですよね。
演劇で入りましたね。うん、
演技をもともとずっと。
まあでも考えてみたらすごい短い期間なんですけど、2回自分で劇団を立ち上げてすぐ辞めるっていう。
立ち上げたんですか。
そうです。なんかね、うん、そうなんですよね。でもまあ、あのいろいろあって辞めて、で振動屋になるっていう。あとね、多分私こう縛られるのが嫌なタイプだったので。
あ、なるほどなるほど。
あの劇団とか向いてなかったんだと思います。
あ、
うんうん、いつでもやっぱ自由で、まあ振動屋になったのもやっぱりあの散歩できるっていうか、散歩じゃないんですけどすいません、宣伝業なんですけど、やっぱ歩いたりとかその自由にな、自由じゃないけど宣伝してるけど、なんかそういう風を感じて、なんかそういうのがすごい好きだったんですよね、うん、季節感じたりとか、室内でやることよりもやっぱりそういう方が好きだったんだろうな、うん、
天職ですね。そうなると、
そうですね、
そう思います。本当に、うん、本当に、あ、季節をもう雨もあれば雪もあるし、あの日本の四季を、四季折々を肌で感じながら働いております。
いいっすね。
雪の中やることもあるんですね、場所によっては。
ありましたね。
あ、うん、そうですか。
まさにこの町でありましたね。
え、そうなん
ですか。降ってきちゃったことあって、はい、そんな予報じゃなかったんですけど、そうすると旅にもう雪が染みちゃって染みちゃって、うん、なのであの途中でビニール旅の下に履いて、なんかもう凍結っていうかもね、
凍傷にな
っちゃうので、そうなんですよ。そんな日やったな。
太鼓とかもね、あんまり濡らしたくないものですよね。
そうですね。まあ太鼓とかもね、もちろん濡らしたくないですし、その、まあね、自分の身もね。
身もね。そうですよね。
はい。
そうなんですよ。こんなユニークなものの宣伝をしたよとかっていうのありますか？ちょっと珍しいものの宣伝を頼まれてとか。
でもなんかシークレットとか結構あるんですよね。
あ、そうか、言えない
ね。どうなんでしょうね。なんかその
守秘義務的な。
だからアートのある有名な、アーティストの方のクロージングパーティーとか。
ああ、
ありましたね。
ある有名な。
有名な。
言えないね。
分かんない、言っていいのか分かんないですからね。
じゃあやめましょう。
はい、一応ね、こういううちうちパーティーですからね。 とかで、あの、そうですね、プロレスラーの方とか、はい、マグロ解体の方とかいっぱいいました。
マグロ解体
面白い。
すげえ面白いじゃないですか。
やりましたね、私プロレス好きだったんで、もうあーうわーと思って、
大好きだってやった
あの選手みたいな。
そうなんですね、はい、見るのがお好きなんですか。
あ、やらないですよ。それはやらないですよ。肉体労働者なんで、このね、体歩けなくなっちゃったら大変ですから。
吉井さん何でもできちゃいそう。
レスラーにはならないですけど、誘われたことありますけど。
あ、そうなんですか。
はい、
あ
の、でも、あの、ならないですけど、見るのは一人でも見に行きます。すごいチンドンに通じると思ったんですよね。
そうですよね。
それこそ、あの、仕事で、あの、それより以前に、あの、お祭りのイベント行った時に、あの、プロレスやってて、それ見た時に、あれ、なんかズキューンみたいな、胸を打たれて、そこもなんかすごいマニアックすぎるポイントらしいんですけど、そのやっぱ年配のレスラーの方がこう路上で、その路上というかリング張ってやってたんですけど、それを応援するファンと、そのレジェンドレスラーに甘いレフェリーの感じとかがすごいなんかキュンときたというか、レジェンドを大事にしているっていうのと、やっぱリングとかもね、作る手作り感とかがなんかすごい共通を感じたんですかね。すごい好きになっちゃって、まあ、一応私の夢は、あの、今ね、アメリカ WWE の方に行ってる中村慎介選手が新日本プロレスに帰ってくるときに、花道で、あの、入場曲演奏して一緒に入場するぞっていうのが夢です。
はい、関係者の方聞いてらっしゃらないか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。
すごいパワーになりますもんね、吉井さんのね。
私が一番嬉しいって、もう完全に夢なので。
もう、はい、でも言っといた方がいいですよね。
はい、そうですね、そうなんです、そうなんです。
あ、夢かなといいですね、
は
い、
叶えます。
ちょっと話戻るんですけど、はい、大学の頃に、演劇から映像、
はい、
映像に行って何をされてたんですか。
映像で、あの、8ミリフィルムがすごく好きだったので、はいはいはい、フィルムで映画撮ったりしましたね。
自分でですか。
自分で撮ってましたね。
自分で映画撮った、うん、
撮ってました。
フィルムで撮ったってことですか。
フィルムで撮ってましたね。
へ、なんかこだわりがあったんですか。フィルム、
なんかその8ミリフィルムの映像を見た時に、すごく自分の夢の画質に似てると思って。
なるほどね。
はい、あの、ちょっとこう、あれ、荒い感じと、
はいはいはいはい、
あの、カラーだけどちょっとこうくすんだグレーがかったというか、すごい、あ、夢の映像じゃんと思って。
今思い出したんですけど、うん、あの、トイカメラって普通のカメラじゃなくて、言っちゃえばおもちゃのカメラなんですけど、うんうん、撮ると本当にそのフィルムっぽい、あの、なんていうの、荒々しい画質で、ちょっとノスタルジックなものが撮れるんですよ。で、そのトイカメラのプロの天城一吾さんって方がいて、はい、多分その方の作品とか見るとすごくシンパシー感じると思うんですよ。
見てみます。
ちょっと後で教えしますので、
はい、教えてください。
すごいフィルムっぽいのよ。
あ、そうなんだ。
そう、あ、でもね、フィルムよりももっと荒いかもしれない。なんかこうぼやけてるというか、で、そのぼやけがすごいいい感じなんですよね。にじんでるというか、そういうのがあるのよね。
再びそういうものが良いとされてたりしますよね。
やっぱり、
あ、そうね、
そう、どんどんデジタルになってきてるからこその、そうそう、
デジタルのね、あの、ビビッドな感じとか、今どんどんその鮮明に鮮明にってなるじゃないですか、はいはいはい、でも、ああいうのすごいね、苦手なんですよね。だからテレビも持ってないです。
あ、持ってないですか。
ですか。
ラジオが好きなんですよ。
一緒です。もう僕も30年以上テレビがないんで、
一人暮らししてから一度も、あの、必要と思ったことないです。
は、これは気が合うぞ。
はい、ほんと
ハイボール飲んでくださいね。
飲み進めちゃいますよ。
お借りっぱいありますので。
昔じゃない、今もそうですけど、うん、テープも流行ったじゃん、うん、音楽の話で言うと、うん、
はい、
カセットテープとか、
ね、カセットテープとか、そう、もうあれがだから、もう未だに流行ってるのかな、基本的にね。でもね、あの、 CD よりもテープの方がね、音はいいんだよ、実は。あの、音の良さって定義にもよるけど、うん、やっぱりちょっとあったかいし、その人間っぽいっていうか、うん、
だからさっきのね、あの、デジタルの あのデジタル画像とフィルムの画像っていうのも近いですよね。
そうですね。
なんかどっちの方が人間らしさを出してるかって言ったらやっぱりフィルムだと私は思いますね、うんうんうんうん、やっぱ素っ気なくなっちゃうっていうか、あとそんなに別に知りたくない情報は入ってくるじゃないですか。
あ、そうですね。
鮮明になりすぎてってことですか。
誰か本当にあんなビビッドななんか鮮明な映像誰か求めてるのかなって不思議なんですけど、うん、どうなんですかね。私が社会とずれてるだけなんですか。
いや、そんなことないと思いますよ。なんでかっていうと、そのカセットとかその昔流行ったものとか昔あったものに揺り戻しが今起きてるわけじゃん。それっていうのはやっぱりそういうことだと思うんですよね。人間らしさというか、うん、ある種なんかこう体温というか暖かさを求めてる、ね、本能的に求めてんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね、うんうん、
ちょっと疲れちゃってるんじゃないですかね、うん、今のそのね、うん、
その全部が見えることよりもその予測することとか想像することの方が大事だと思うので。
素敵、そうですね。
部分的な情報だけであとは想像する方がね、うん、僕は好きですけどね。
私もそうですね、うん、まあ、その日本舞踊の先生があのおっしゃっててわーっと思うんですけど、あの踊りも点と点じゃなくてその間の曲線、はいはい、うにゅーっていう部分が一番大切って、あ、うん、すごい、あ、そうだなと思って。私白黒派なんで性格的
にそうですか。
そうだからなんか自分のない要素をあの踊りには求めて、そういうところも学びたくて言ってるんですけど、だからよく先生に特攻隊じゃないんだからみたいなこと言われます。いけじゃないのよそういう踊りじゃないのよ、ぐにゅーってしなさい。
その過程が大事なんですね。
そこが大事なのよって、
はい、多分本で言ったら共感とかね、その書かれてないところ、
そうです、
これでも私たちの人間関係と同じですよね。
同じですよ。
コミュニケーション、うん、
同じだよ。ママ
特別なことじゃなくて、さっきのその点と点の間のうにゅーも、うんうん、ね、なんか人生の中でもつながることがありそうですよね。すよ、全部ね、
もう日々本当に日々勉強です。
本当ですね、
本当に、
うん、いいお話だね。ちょっと今日
真面目すぎない今日
お酒が酔わない感じでもね、
ちょっと哲学的な話しちゃってごめんなさい結構ね、あ、そうですね、あの哲学的なのも好きなんですよ、
はい、
うんうん、割と
ちょっと
シモヌベイユとか、
あ、もうまた来てくださいよ
あのヘッセとかもすごい好きで、
僕ヘッセ全部読んでます。
あ、もうヘッセはね、
クノルプが一番好きです。僕、
あ、そうですか。なんか、はい、本当に選びがたいんですけれども、一番こちょっとあの身近に分かりやすいシッタールタを、
シッタールタ、
あのいつもその旅行の時には持ち歩いて、
うわ超好きじゃないですか、はい、
で、あの旅先って人とコーン交換しません。もう今食べか、でも私は結構アナログ人間なので、はい、あの長旅してた時に本を交換すると、そうなんですよ。そういうの
あるんですね。
しなかったですか。
しなかった。
本当ですか。なんかたまにだから全然絶対自分が読まない本とかをなんか交換したりとかして楽しい。そういうのも楽しい。
めっちゃ楽しいっすね。で、俺これ多分俺が変なんだと思うけど、うん、本の交換ってなんかエロくない？
まあ、で
もぶっ壊した。
いや、でもなんか人の頭、
いや、わかんないこの感覚。
いや、わかる。本棚見られるの恥ずかしいですもん。頭の中覗かれてるみたいな。
覗かれてるみたいな。
ガチョウみたいわ
どういう人なんだこの人
って。ヘッセ読む人俺初めて会ったかもしれない。
嘘、
本当ですよ。
そんなことあります、
まあ、車輪の下って知ってる。
車輪の下だ
って知ってるけど。
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにちんどん屋さんのちんどん吉井さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。生演奏かっこよかったですね。いや本当にいい声で、もうスタジオの中に響き渡っていて、私もすごくワクワクしながら聞かせていただきました。おしゃべりしている声もいい声だなって思いました。ちんどん屋さんというお仕事について知らないことばかりでしたが、いろいろと教えてもらってね、宣伝をしていくっていうことは、その会社だったりみんなを応援するというか、味方になって応援していくっていう仕事なんだなってことを改めてお話を伺いながら思っていいなって思いました。単純にもあの音を聞いてるだけでもすごく元気が出るし、とっても笑顔の素敵な方だったので、私もとてもハッピーな気持ちになりました。またいらしていただきたいですね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。